さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうこです。プライマリーの小部屋第2回ということで、おはようございます。というわけで、もろもろ事情がございまして、今日はなんと朝まだ9時です。眠いね朝起きて1時間も10は経ったかな、1時間経って撮り始めてます。今日は木曜日でございますよ。はい、前回突然始まりましたプライマリーの小部屋、今日は第2回でございます。誰か聞いてくれてるかなと不安でしたが、なんとメールフォームからいくつかお便りいただいているので、最低でも数名は聞いているんだということが判明しました。よかったですねそんなわけで今日も元気に第2回参りたいと思いますよ。で、前回突然始まって詳しい内容は第2回からっていう風に話してたんですけども、結局特に中身があるわけでもなくただ楽しく喋れればそれでいいかなという番組にしていくことを決めました。なので1回のグダグダ具合が、今回もグダグダって言うとなんかちょっと聞こえが悪いですよね。のんびりゆったりマイペースに行きたいと思いますよ。はい、さてさて、ここ1週間の話と言いますか、前回のラジオで宣伝したライブに行ってきたんですよ。ドリームズフォーユーブライト、小月宮ちゃんとゆずきそらちゃんとゆなちゃんと、ゲストでエンカウンタープラスが出演している、対バンライブに行ってきまして、いやー、たくさんの人が来てて、おーという感じでした。で、やっぱり台湾、なんかそれぞれの色が出ててすごく良かったなーと思ったんですよね。特にソラちゃんとかは、ソラちゃんってなんか、今さっき特ダネでやってたんですけど、まさに、森ガールって感じじゃないですか。ふわふわっとした衣装と、柔らかい物腰というかね。中身は、若干たまに親父が出てきたりするんですけども、基本森ガールじゃないですか。で、なんていうのかな。歌ってる歌とかも割とゆったりめなのが多くて。けど、ゆこそうでやってるとどうしても元気な、へいへいみたいな曲もあったりするんだけども、今回は、ソラちゃん単品ということで、全編座って歌ってる感じだったんですよね。やっぱそのスタイルがソラノには合ってるんじゃないかなと見てて思いました。あと、ユナちゃんは相変わらずマイペースっていうかね、スタンス、崩れないスタンス、素晴らしいなと思うわけですよ。なんかこうね、私とかは、毎回ライブの時に、もう今日はどういうキャラで行こうとか考えちゃうんですよね。もう今日は MC でこういうこと話したいなとか、ここでこういう風に盛り上げられればいいなとか、ちょっと考えすぎちゃう癖があって。けどゆなちゃんってなんか、もうフリーダムっていうか、すごく自分を持ってるので、そういうとこは見習いたいなと思いましたね。で、エンカウントプラスさんは、ゲストと通常アーティストの違いがよくわかんなかったんですけど、今回はフル版じゃなくて、オケにルカさんのギター乗っけた感じだったんですけど、ももりさんがあんまりライブ慣れしてないみたいな感じで毎回言われてるんですけど、いや、ライブして、慣れしてないのに、なんであんな堂々と歌えるんだろうっていうぐらい、 堂々としてて素晴らしいなと思いました。まああとはなんか相変わらずルカさんがペヨンジュンだなと ファッション的な、ファッション、まあ今回は帽子かぶってたから、ペヨンジュンではなかったけども、あの髪型と、あと首に巻いてるストールっぽいものと、あの顔顔って言ったらあれですけど、ちょっと垂れ目じゃないですか、ルカさん。なんか、そんな、で、いつもニコニコ笑ってるので、ちょっとペヨンジュンっぽいな、と思うわけですよ。まあ、相変わらず、エンカウンターも、いい曲揃いで。で、まあ、馴染みの顔が多かった、コツキミアバンドですよね。いやー、やっぱりね、あのバックの人たちは素晴らしいね。いやいや、コツももちろん素晴らしかったんですけども、まあでも楽しそうで何よりでした。バックの人たちも、まあ、あのユコソバンドとか、まあミッチーさんに至ってはブレイクフィールドでもご一緒させていただいたりとかあったね。なんか純粋にお客さんとして見るのは初めてというか、なんか楽しかったですね。やっぱ人のライブ見ると自分もやりたくなるなっていうのが本当にいつも強くて、まあ、今回も例に漏れず、次のライブに向けて気合を入れたばかりなんですけども、まあ、次はね、本当、来年頑張りたいな、と思うわけですよ。ただ、なんかライブやって人がいないと、それはそれで寂しいな、とも思うし、けど、まあ、一人でもお客さんが来てくれたら、その人のために歌いたいし、まあ、だから、今いろいろ考えちゃってるので、ほんと考えちゃってるので、まあ、純粋にライブを楽しめるように、組んでいきたいなと思いますので、ライブをやるときにはぜひ、皆さん、遊びに来てください。そんなわけで、他はですね、まあ、今回ちょっとメールフォームでいろいろいただいたので、せっかくだから、全部読みたいと思います。はい。ありがとうございます。お名前、みやさん。はじめまして、こういうメールフォームに投稿することがあまりないので、緊張しつつ送らせていただいてます。数年前に同時音楽の存在を知り、プライマリーを知り、いつかイベント会場で買いたいと思い、去年の冬コミでようやっと買うことができま、できて、さらにどっぷり、ゆうこさんの世界にハマって、今に至っております。ゆうこさんの歌は人生を変えたというのは大げさかもしれませんが、今までよりも世界が色鮮やかに見えるようにしてくれたと思います。手元にある曲はあまりないのですが、どの曲も私にとってとても大切な宝物で、時々口ずさむくらい大好きです。今は受験生なので、自分の励ましとしても聞かせていただいております。特に今はボーダーラインを勝手に応援ソングにして頑張っています。プライマリーの小部屋のページを見つけて早速聞きました。そして早速メールを送っている次第です。ゆうこさんについていろいろ知ることができてとても嬉しかったです。日記を見るのも楽しいですが、声の配信はすごくいろんなものが伝わってきます。これからも配信を楽しみに、首を長くして待っております。無理をしない程度に頑張ってください。それでは乱文失礼いたしました。ということで、ありがとうございます。記念すべき5通目のメールフォームからのメールでございました。みやさん、ありがとうございます。いやー、嬉しいですよね。そう、こういうメールフォームに投稿することがあまりないので、すごく気持ちわかります。私もあんまりメール直接送ったりとか、あんまりないですよね。まあ、ちょっと、つながりというかね。ファンレターって送ったことありますか？皆さん。私、生まれて初めて送ったファンレターは、多分、10代後半に、なんと、坂本真綾さんに送ったのが初めてのファンレターでした。はい。なんか当時、まやちゃんとか言ってちょっと、親近感ある感じで言ってますけど、まやちゃんの方が、私よりちょっと年下なのかな？で、当時なんかエスカフローネでデビューだったのかな？声優デビューして、すごく、主題歌も歌ってて、すごく騒がれてて、まあ私もそれでまやちゃんに注目した一人なんですけども、なぜかね、思い立って、ファンレター送ってみようと思って書いたんですよ。で、当時、 なんだっけな、声優雑誌かなんかに、そのファンレターを送る際の注意事項みたいなのをわざわざ書いてくれてる企画があって、その助言通り、私ファンレター、まあ、お返事くださいとまでは言わないけども、まあ、切手とかね、折り返し用の封筒とかね、入れとくとお返事が来ることもありますよって書いてあって、何と思って、私、はがきを入れたんですよ。お手紙と一緒に自分の住所書いて。そしたら、何ヶ月か経って、忘れた頃に、まえちゃんから直筆のはがきが届いたんですよ。で、サインが書いてあって、まあ、一言ちょろってメッセージが書いてあったんですけども、うわーと思って、すごいって、すごい、一人で感激したのを今思い出しました。うん。実際私もこうやってもらったメールもそうだし、あとイベントとか、あとね、かつてやった内緒の音箱を自分で通販した時、直接やり取りをした時とかに、その封書に入ってた手紙とかは、すごい宝物箱に入れて取ってます。全部。マジで。いや、ほんとね、私が学生の頃とかってペンフレンドとか言って、まあ文通が流行ってた時代があったんですよ。うん。で、こう雑誌とかでもペンフレンド募集みたいな結構多かった時代で、今ってもうメールとかが多いじゃないですか。だけどやっぱ手書きの手紙ってやっぱりちょっと違うなと思うんですよね。まあその筆圧っていうか文字からもすごく伝わるものがあるし、言葉以上にすごく、言葉以上、まあ、メールの電子的な文字以上に、すごく大きなパワーを感じるんですよね。本当に、だから手紙をもらった日とかって、無駄に変なテンションになってたりとか、すごく嬉しかったことがあって、だから、たまに今でもイベントとかでわざわざ手紙書いてきた、で読んでくださいとかってくれる人がいるんですけれども、本当にそういうのすごく活力になってます。ありがとうございます。でもまあこうやってメールフォームで送ること自体があまりないのに送ってくれちゃったミヤさんも本当にありがとうございます。ということで、なかなかね緊張しちゃうんだよね。すごくわかります。私も小心者なんで、ぜひこれからも聞いてください。次、FR さんでいいのかな。プライマリーの小部屋第1回早速聞いちゃいました。サクッと聞けてちょっとした小話も面白かったです。これからライブや CT 制作の秘話なども聞けるかと思うと金曜日が楽しみでなりません。個人的な意見なのですが、エンディングで流れたプライマリズムがとても好きだったので、一人パソコンの前でおーとうなってでいいんだよね、しまいました。これからトークは元より新コーナーも楽しみにしています。応援してます。そして冬コミ情報楽しみにしています。ではでは、ということで、はい、まあまずこの新コーナーについてなんですが、まあこうやってメールとか読んでたらあっという間に時間が経ってしまってサクッと聞けなくなってしまうのも嫌なので、まあ特にコーナーはないかもしれないんですけども、メールフォームを見た方はおっと思ったかもしれませんが、耳よりカレー情報という項目を設けてあります。イベントの時にね、すごくありがたいことにカレーをね差し入れてくださる方が多くなってきたんですよ。まあ、これはひとえに私がカレー大好きだということをずっと公言してきたからの結果だと思うんですけども、カレー大好きなんですよ。本当に。結構、自分で作る時も結構多めに作って、まあ朝昼晩カレーでもいいぐらいな感じですよ。なんで、例えばご当地のね、レトルトカレーとか、あと、こういうの入れたら美味しいよとか、なんか情報があったら教えてほしいなと思うんですよ。で、それ実践してみて、感想をここで述べたいと思います。カレーはね、バナナは入れちゃダメだっていうことが分かってます。バナナは入れちゃダメです。はい。あと、なんだろうな、蜂蜜を 煮込む段階の前、あ、煮込んでる段階で入れておくと美味しいですね。はい。そのぐらいかな。あとなんか、だから、今もうね、この間の M3 でもらったカレーがまだ食べてないので、まあこの先1週間ぐらいどっかで食べて、次の回で報告したいなと思いますよ。うん。で、エンディングで流れたプライマリズム。これ、ありがとうございます。なんとこれ、ゆいこが作曲してますよ。まあ、編曲したのが二五郎さんなんで、二五郎さんの魔法にかかってるわけなんですけども、基本的に作曲もずっとしたいなと思ってて、機械に弱いので、なかなか、打ち込みとかができないんですけども、鼻歌でふんふんとか歌ってやるのは結構ストックがあります。まあそういうのもなんかね、どっかのタイミングで出せたらいいなと思うんですよね。で、いつか、ほんと、CDR とかで出そうかなと思います、本当に。自分作曲、作詞作曲。編曲までできたらかっこいいんですけどね。なかなか、編曲までって言うと大変なんですけどね。続けていきたいなと思いますよ。はい。次！二五郎さん。はい。内容、とても面白かったです。身内からのメールはいらないと思いますが、一応。二五曲がかかってかなりバビりました。今聞くと細かい部分まで頑張ってアイデアが入っていて、その頃の俺すごいと思いました。さて、リクエストです。メイド CD のときめたのオリジナルをかけてほしいです。ポプリから入ってる人には、新鮮に聞いてもらえるのでは。それでは次も楽しみにしてます。身内メールでした。実は、この間かけた、ホットココアとかも、全然許可とか取ってません。二五さんとはね、メッセとかでよく話すんですけど、こう、ある時突然昔を懐かしむ会みたいのが始まるんですよ。なんか、特に今までで多かったのは、あれだよね、思いました。冬のいたずら。冬のいたずらですよ。はい。その話と、その曲とホットココアは本当に、自分たちでも自画自賛するぐらい、あれはいい曲だねって、突然話したりしてます。うん。まあもちろん今作ってる曲もみんな、愛しい曲になってるんですけども、中でも、冬のいたずらとホットココアは、制作期間がすごく短くて、パパパーって出来上がっちゃった曲、なのに、いや、あれ名曲だよねって、自分たちで言ってます。すいません。いや、でもそれぐらい、すごい好きな曲なんですよね。で、ときめたのオリジナルかけてほしいですっていうことなんですけど、嫌です！ときめたは、ポプリにも違うバージョンが入ってて、そのオリジナルバージョンは、ブリリアントデイズっていう、坂上なちちゃんと作ったボイスドラマ CD の、キャラクターソング。ゆうこがやったキャラのキャラクターソングとして作られた曲なんですけども、あれはもうちょっとこっぱずかしすぎて、聞けません。はい、残念でした。ねえ、まぁ、ちょっと後でまたブリリアントについては触れますけども、いや、懐かしいですね。はい。次！グレーさん。はじめまして、いつも楽しくよゆこさんの曲を聴かせていただいております。グレーと申します。突然ですが質問です。最近とあることがきっかけで、昔からしていた作詞を頻繁にするようになりました。ゆうこさんもプライマリー作品で作詞をされていますが、ゆうこさんが作詞をするときに気にかけていることとか、注意していることとかはありますか？よろしければ教えてください。それではプライマリー曲を聴きつつ、新作に期待してます。これからも活動頑張ってください。はい、ありがとうございます。作詞。私が気をつけてるというか、注意してるっていうか、もうこうなったら、一から作り直そうっていう基準があって、 もう思い詰めたらやめようと思ってます。はい。私基本的に曲先が多いんですけども、曲を聴いて、降ってくる言葉をダババババババって書き留めて、それをパズル形式で組み立てていくことが多いんですね。まあ曲によってはもう頭から歌いながらいきなり書いていっちゃう、書いていけちゃう曲もあるんですけども、そういう曲は大体気に入ってる曲が多いです。っていうとなんか気に入らない曲があるみたいですけども、なんかね、基本的に韻を踏んだりとか、そういうことはあまり考えてないんですよね。うん。その曲を聴いて、その曲のコンセプトと照らし合わせて、浮かんできた言葉、フレーズ、文章、そういうの全部書き留めてって、うまくこう、パーツに当てはめていく作業をしているんですけども、時々、すごく煮詰まっちゃうことがあるんですよ。この先続かないみたいなことになっちゃったりとか、もうこの B メロのこの部分だけどうしても言葉が思い浮かばないとか、そういうふうに穴が開いちゃった時には、もう一旦やめて、次また一から始める気持ちで書き直したりします。うん。なんか大体煮詰まっちゃって、まあ、妥協じゃないですけど、もうこの言葉でいいや、みたいになっちゃうと、大体そういう曲は、ライブとか、まあ、収録もそうですけど、歌ってる時にすごく違和感があるんですよ。うん。なので、まあ、自分が作詞をする曲に関しては、思いのままに書くようにしてます。こう、大体ね、直感勝負なんですよね。もう、インスピレーションでポワって出てきた言葉を大事にしてます。そんなとこですかね。あとはやっぱり、いろんな他の人の曲とかも聞くことかなと思いますよね。自分ではとてもこんな単語は出てこないとかいう、すごく参考になったりする曲も多いので、他の人の曲も聞こうっていう感じですかね。はい。次、ゆねこさん。確かゆねこで会ってると思った。久しぶりにお名前見たな。ゆうこさん、こんにちは。今更ながら M3 お疲れ様でした。&冬込み当選おめでとうございます。久しぶりにホームページを覗いてみたら、ラジオが始まるということで、応援するべくメールフォに書き込ませていただきました。今では一日一曲はゆうこさんの歌を聴いて元気をもらってます。いつも元気をありがとうございます。M3 の新作、空想マリオネットもとても良かったです。傷口でかっこよく、パイロットパニックで可愛く、やっぱりゆうこさんはすごいなと思いました。あ、ちなみに私も操られたい派です。曲のリクエストもしていいですか？ゆうこさんの歌の中では今でも一番なソリタリーフラワーをできたらお願いします。これからも制作頑張ってください。応援してます。この頃めっきり寒くなってきましたが、体調に気をつけてくださいね。ではでは。ということで、一日一曲、すごい。ゆうこより聴いてると思います。自分の曲、まあ、聞くこともありますけども、いやー、ありがたいですね。私も、一日一曲は必ず、西川貴教の歌を聴いてるんですけども、やっぱりね、音楽って本当、活力になると思うんですよ。なんかそれが、悲しい歌でも、楽しい歌でも、元気な歌でも、可愛い歌でも、かっこいい歌でも、その人自身からパワーをもらってる感じがするんですよね。もう私の場合は、西川貴教と、リタさん、あとは坂本真綾ちゃん。この三人がすごく、大部分を占めてるんですけども、まあなんか、そういう風に、一曲、一日一曲、必ず聴いてるって思ったら、やっぱこっちも中途半端なことはできないし、本気で行かなきゃなと思うわけですよ。空想マリオネット。ありがとうございます。聞いてくれて。はい。傷口ね。なんか、いつもニゴさんには無茶をさせてるっていうかね。セカンドアルバムのローテートに入っているドリアードっていう、まあ、ゆうこその原型になったゆうこそ企画っていうのがあって、原曲、メロディー同じで、 3人がそれぞれアレンジした曲がそれぞれのアルバムに入るよっていう企画で、その私のドリアドはすごいロックテイストな感じになったんですけども、なぜかニゴさんに頼んだんですよね。しかもニゴさんはああいうロックテイストってあんまりそれまでやったことなかったみたいで、結構試行錯誤してたんですよ。うん。だけど結果ね、こうこんなんどうかなって聞かせてもらって、もうちょっとテンポ早い方がいいとかいろいろこうやり取りをして、ああなった曲で、思いのほかあれ好評なんですよね。やっぱりまあ徳永さんのギターのおかげとかもあると思うんですけども、いやー、なんかゆうこちゃんはいつも無茶ぶりやなーみたいなこと言われたことがある気がします。ね、にご節ってあるじゃないですか、にごさんお得意の。まあみんなが知ってるところで言うと、まあ、ピコピコとかそういう感じのをあえて封印とかしたことありますね。はい。まあ私の中でにごさんは M だと思ってるので、してるんですけども、でも実は私の方が M なんですよっていうね。そう、操られたい派です。はい。で、曲のリクエストをいただいたんですよ。ソリタリーフラワー。まあちょっと時間も長くなってきたんで、自分昔の CD の話とかも絡めていこうかなと思うんですけども、ソリタリーフラワーは、初めてのシングルだったんですよね。そうそうそう。で、ブリリアントデイズっていう先ほど紹介したなちちゃんとのボイスドラマ CD と同時発売だったんですけど、いやー、ソリタリーフラワーも結構難産だったなーっていう記憶がありますね。曲を担当したのがメイス・クラウソンくんだったんですけども、まあ、これは割と最近もそうなんですけど、最近っていうか今になってもそうなんですけども、メイス君とは結構曲作る上でも昔は相当やり合いました。やり合ったって言うとすごい言葉悪いですけど、結構ね、口論というか喧嘩まではいかないけど、お互いの主張がすごく強くて結構衝突しました。まあ、ニゴさんとももちろんすごく衝突したし、もう超険悪な時期とかももちろんあったんですけども、今だから言いますけども、特にメイス君は私に曲を書く以前っていうのは、まあ、歌物やったことなくて、で特にこう J-POP 聴かない人だったんですよ。最近はなんかいろいろ聴くようにしてるみたいですけども、聞くけどもやっぱり洋楽の方が好きっていう感じで、やっぱ彼の作る曲って洋楽チックなメロディーラインとかコード進行とかすごく多かったんですよ。で、それがもちろんかっこいいからそれを採用したいんだけども、そのね、ボーカリストの私はですね、正直英語が大の苦手で、英語全然わかんないわけですよ。コーラスとかでね、ちょこちょこっと出てくる程度ならいいんですけど、がっつり英語で歌うとかもありえないわけですよね。だけど、メイス君のメロディーは、なんかね、英語を前提としたメロディーラインというか、が多かったんですよ。まあ最近は割と日本語が当てはまってもおかしくないような感じにしてくれてるんだかなってきたんだかですけども、当時は本当になんでこんなにロングトーン多いのみたいな結構多かったですね。なんで、ソリタリーフラワーとかも特にそうですけど、英語でできたらかっこいいなって思いますね。今でも。まあ、できないんですけども。まあでも、そこが逆に面白いかなとも思ったりもして、洋楽チックで全部日本語の歌詞みたいな。で、ソリタリーフラワーとブリリアントデイズの同時発売で、この CD まで、この二つの CD まで、手焼きでした。はい。あれ？そうだよね、手焼きでしたね。次のフィッ ックスも手焼きだったのかな。ジャケットとかはね、フィックスから業者さんにお願いするようになったんですよ、確か。うん。そう、ソリタリーフラワーは何が大変だったかって、ジャケットイラストとかですよね。あれはまあ、お知り合いの画家さんに描いていただいたんですけども、なんと、なんていうの、画家さんが、描く絵の、なんていうの、額縁じゃなくて、なんていうんだっけ、パネルみたいな、分厚いのあるじゃないですか。布みたいの貼って、わざわざ。あれでね、描いてくれたんですよ。で、すごく手書き感満載で、まあ、いや、満載っていうか、もう手書きで書いてたんですけども、着色も全部ね。すごく素敵だったんですけども、それをデジタルに取り込むのが大変だったんですよ。薄っぺらくないから。紙じゃん、紙っていうか、板に貼ってさ、書いてるから、で、しかも大きかったんだよね、サイズが。うん。で、それを取り込んでくれる業者をね、すごく探したんですよ。もちろん自分のところにもスキャナーがあって、だけどそれはこう、いわゆるガシャコーンって、こう中にロールで通さなきゃいけないやつで、もちろんそんな分厚いのは通らないので、こう、コピー機みたいな感じで乗っけてスキャンするやつも試したんですけども、そこまで大きいスキャンがなくって、2回に分けて貼り付けとかすると、なんかちょっとやっぱり違和感で、もうなんとかこれを一枚絵で取り込めないだろうかと思っていろいろ業者を探して、唯一なんかできそうなところに、その絵を郵送、なんか宅配便かなんかで送ってデータを取り込んでもらって返してもらってみたいな。結構手間がかかったんですよね。うん。まあそのイラストももちろんまだうちにあるんですけども、元が。うん。なんか、まだ何もこう全部手探り状態で、ヨムはそんなイラストをね、ウェブ上でこうやり取りするとかっていうのも知らなかったので、まあそれで無事取り込んだりとか、まあだからソリタリーフラワーまではジャケットも自分で印刷して、そうそう、ブリリアントデイズも自分で印刷してやったんですよね。そう、ブリリアントデイズはさ、ボイスドラマがついてたんですよ。で、私となちちゃんがメイド役で、まあ、お友達の役者さんを呼んで、ミニボイスドラマをつけて、まあ、ドジッコメイドと、ほんわかした、素敵な日常的な感じで、自分たちでシナリオも書いて、作って、すごく楽しかったんですよね。で、この間ちょっと、とある方のお手伝いで、歌を歌いに、赴いた場所があったんですけども、なんとそこが、そのボイスドラマを撮った公民館で、あれ、ここどっかで見たことあると思ったら、そのボイスドラマで行った会場だったって、偶然あって。いや、懐かしかったですね。何も変わっていない公民館。いやー、良かったです。ねえ、でもボイスドラマを撮って、実際編集とかまで自分たちでして、それがね、すごく大変だったけど面白かったなっていうのが、効果音とかってあるじゃないですか。で、そう、いろいろね、フリーで置いてあるサイトとかで探してくるんですけども、なかなか思い通りのものがない。もう撮っちゃうかみたいな感じで、夜中に編集とかしてたんですけど、まあ、ある人のうちで。まあ、だからその場で、これ割れる音が欲しいとか言うと、実際に撮ったりとか、まあ、実際に割ったりはしないですよ。なんかそれに近い音が出せないかなっていろいろ叩いたりとかして、なんかこう、部屋をノックする音とかも、実際に、自分のその部屋をノックしたのを撮ったりとか、結構なんか面白かったですね。あと結構、その、ドラマの中で、私たちのメイドが使えるお家のお嬢様のメアリーっていうのがいて、メアリーが、 郵便屋さんにちょっと淡い恋心を抱くみたいなお話も入ってて、で、そのドラマの中では、雷怖いキャーって言って、ちょっと、その郵便屋さんにギュッてしてもらうというところで終わってるんですけど、お話は。なんか、これをちょっとエロゲー風にしてみようとか言って、当時流行ってたエロゲーの主題歌とかをうまいこと挿入させて、エロゲー風に仕上げたりとか、なんか結構面白いことをしてました。まあ、そんなの公開しませんけども、結構好き勝手やってたので楽しかったですね。まあそんなわけで、まあ今日はせっかくゆねこちゃんがソリタリーフラワーをリクエストしてくれたので、それをかけたいと思います。実はこのソリタリーフラワー2パターンあって、オリジナルバージョンと、取り直したバージョンと、2パターンありまして。はい。まあせっかくなんで、もう今では売っていない初期のバージョンを流そうかなと思います。すごい初期ですよ。ひどい感じかもしれないですけども、当時は頑張って歌ってました。聞いてあげてください。ソリタリーフラワー。いただいておりますソリタリーフラワー、撮り直したバージョンのものがローテートにも収録されました。で、ローテートももうなくなってしまったので、今はもう手に入れることができないんですけども、なんかちょっとローテート再販、いやでもな、なんかお家にね10枚ぐらいはあるんですよそれだけ今度の冬込みに持ってこうかなとかちょっと考えてます、いろいろ。はい、で、聞いてもらいながら他のメール読んでしまいましょう。しっぽうさん、ポプリから聞かせていただいてます。 ポプリを聴いてからゆうこさんの音楽が好きになって、それ以来手に入る CD はとりあえずゲットさせていただきました。内緒の音箱も手に入れたいと思いましたが、もう販売終了しているみたいで残念です。これからも聴かせていただきたいと思いますので頑張ってください。はい、そうなんですよね。内緒の音箱からソリタリーフラワー、まあ、ブリリアントもそうだし、フィックス、だから今ローテート、あとですね、多分ポプリももう、手元にはないんです。はい、今ショップに置いてある分だけですね。なので、まあでもそれでもだいぶ行き渡ったとは思うんですけども、たまにねヤフオクとかでちょっと何その値段設定っていう感じで出されちゃうと結構切ないんですよね。なので本当は品切れっていうかね、売り切れとかしたくないんですよ。例えば自分がね、そのメジャーのアーティストさんとかって古いのでも取り寄せれば割とあったりするじゃないですか。なんかの形で出せないかなとは思ってるんですけども、いかんせんちょっと古いので、難しいですよね。まあなんかなんだろうな、例えばローテートポプリーあたりは、もうちょっとあってもいいかなとか、内緒の音箱に関してもデータでって言うとまたちょっと違うのかな。なんかいい方法ないですかね。再販してもいいんですけど、もうね、元データがない可能性があるんですよね。まあ、全部同じプレス会社にお願いをしてるので、一度は。会社の方にデータが残ってれば、簡単に再販できるんですけども、もうそれもないってなっちゃうと、マスター CD から作り直しとかになっちゃって、で、多分当時のデータがもう残ってないんですよね。今と違うパソコンだったりするので、そうすると難しいんですけども、なんか、ね、ちょっと考えます。はい、すいません。まあでもなんか、どうにかして皆さんに届けられればなと思ってます。はい。次、今日最後のメールです。ふみ、アットマーク、バルドさん。はい。ゆうこさん、久しぶりのウェブラジオですね。ラジオジュラが本当に面白くて、またどこかで声が聞きたいなと思っていたので、とても嬉しいです。末永くゆうこラジオが続くことを祈って、次回も楽しみにしています。はい。私、このメールいただいた後に、あ、そうだ、ラジオジュラと思って、突然ラジオジュラの初回とか、1、2、3、4回ぐらいまで聞き直したんですよ。いや、面白かったですね。自分で言うのなんですけども、多分ね、最初の5回、6回ぐらいまでかな、は、実はよい子のうちで撮ってたんですよ。で、ほんと3人だけで撮ってて、ほんとやりたい放題でしたね。まあ、途中からね、なんか、スタジオじゃないですけど、エンジニアさんに撮ってもらって、で、ちょっとね、自分たちでもセーブがかかってたんじゃないかなと、後半はね、特にね、思うんですけども、前半はほんとやりたい放題だったなと。いやー、今聞くと割と面白いですね。今でもね、ほんと3人が、それぞれで忙しくて、全然ね、3人で会うことってないんですよ。まあ、例えば私がミチルと会うとか、私がコツコと会うとか、まあ、ミチルとコツコが会うとか、二人とかはね、割とあるんですけども、三人で会うことって本当になくて、ね、それこそイベントとかじゃないと会えないような感じになっちゃってるので、なかなかね、またラジオジラとかって難しいんですけども、なんかね、せっかく私引っ越して、お家広くなったんで、二人を呼び寄せられたら呼び寄せたいなと思うわけですよ、本当に。ただちょっと田舎なんでね、来てくれるのかどうかが心配ですけども。なんか、ね、やっぱ、3人のラジオって結構しっちゃかめっちゃかでしたよね。 誰か一人がまとめないといけないような感じだったけども、まあ、割とその役目は私だったような感じですけども、私も私で喋り出したら長いし、このね、ラジオとか聞いてわかる通り。まあそのラジオジュラもそうだし、あの、ゆこそでやってた三色ゆこそ丼もそうだし、なんかね、三人のラジオっていうのは、やっぱり、大変は大変なんですけども、まあ、結構カオスになることが多くて、三人が三人それぞれ喋っちゃったりとかね。でもやっぱりね、あの、ほんと、あの、歌い手さんって、なかなか会う機会がないんですよ。収録現場で一緒になったりもないし、デュエットとか、まあ、下手したらツインコーラスのね、歌取りとかでもすれ違いとか、結構よくあることなんですよね。同時に収録しないっていうか。なので、ああいう風に3人で集まれる機会っていうのを、まあ、ラジオを撮るぞっていう名目で集まって、お互い近況報告したりとかね、お茶したりとか、まあ、ラジオを撮ってる時間よりもそっちの方が長かったりするんですけども、そういう時間があったのは楽しかったなと思って、またやりたいなと思って、こんなとこでつぶやいててもしょうがないんですけどね。まあ本当機会があったらまた、ね、やりたいと思いますけど、まずは、プライマリーの小部屋ですよ。これを、とにかく2ヶ月続けることができれば、私も一歩、大人の階段登っちゃう気がするんですよね。頑張って成長するために頑張って続けたいと思いますが、なんとここまででもう何分喋ってんの、何十分喋ってんのということで、あの、喋りすぎましたというわけで、まあ今回いただいたメールはこれらで終了なので、なんかね、いただいたメールの中から厳選して読むのがもったいなくて全部読みたくて全部読んでみました。なので次回以降も頑張って全部読みたいんですが、本当20通30通とかになったらちょっと考えます。はい。まあでも送ってほしいなと思いますよ。身内でもいいですよ。ニゴさんだって送ったんだもん身内、待って、そもそも身内の人聞いてくれてんのかなと思いますよね。多分聞いてないと思うんですよ、みんな。結構名前好きかで出してますけど。で、私、あの、撮ったからっつって、で、この間のライブの宣伝とかも誰一人に言ってないし、まあ、今日の話とかも、君の名前出したからとか言わないと思うんで、聞いてびっくりみたいな。なので、まあ、身内の人がこれ聞いてたら、ね、一言声かけてくださいよ。そんなわけで、はい、今週末も割と自分的な、イベントが目白押しでですね。はい。今度は、なんとあの、レミゼを見に行ってきますよ。はい。坂本真綾ちゃんがねですね。はい。あれとか、あと、ちょっとお友達の結婚式があったりとか、あとはそう、冬に依頼をされてるものの曲とかがそろそろ届く感じ、頃合いなんで、なんかバタバタとしてしまいそうですけども、でもまあラジオを撮る時間ぐらいはあると思うので、ぜひまた来週ね、また皆さんとお会いできればと思います。はい。というわけで、プライマリーの小部屋第2回、ここまでです。ぜひ次回第3回も聞いてください。じゃあねー、バイバイ。